TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの黒部睦美がお届けしています。
さあ、ここからは Today's Class TBS ラジオ防災キャンペーンとしまして、今日のテーマは100年後に伝えたい災害とジェンダー問題。ゲストは防災士で絵本専門士でもあり、防災災害絵本の専門家としても活動されている防災キャスターの古賀涼子さんです。お久しぶりです。
よろしくお願いします。
黒部さん、はじめまして。
ですね、
はい、お願いします。
もう古賀さんにはもう、何で言いますか、そのもう年に一度は必ず出てもらっている ね、はい、本当にあの貴重な話をいっぱいくださるんですけど、
とんでもないです。
前回はあの3月東日本大震災の節目という、ね、振り返りながら防災について。
そうですね、あの時はこう新しく出てきた非常食、こんなのがあるよっていうことで、ビリヤニっていうね、こう
美味しかった
ですよね。あのお湯を注いですぐ食べられるアルファ化米で、もうね、今増えているハラルフード、イスラムの、ね、方に向けたものだってあるんだよってお話とかしましたよね。
そうなんですよ、もうお湯を注ぐだけでもうすぐにもう、
ね、エスニックな香りがたっぷり
で、ね、ちょっとスパイス香り、
辛いみたいなね。
なんかちょっと防災食ってこう、まあ、あのおにぎりとか、まあ、炊き出したらこうなんかこう温かいお味噌汁、豚汁なんてものが、まあ、浮かぶんですけど、やっぱりちょっとこう、まあ、それが毎日続くとってなると、たまにはちょっとね、スパイシーなカレーが食べたいなっていう欲も出てくるんでしょうね。
そういう時にね、ぴったりですよっていう。あともう本当にハラル太陽っていう、今ね、日本でも広がっているもの、こんなものもあるんですよってお伝えしましたね。
はいですね、はい、で本日はですね、まあ、明日9月1日が関東大震災から100年を迎える日なんですけれど、あの関東大震災の時は、海溝型地震というタイプの相模トラフを震源とする大地震だったのですが、最近ではどっちかというと直下型地震が今大きなこう、まあ、懸念されている地震だと思いますが、はい、この都市直下型と海溝型地震っていうのはどういう違いがあるんですか？
本当に都市部とかその地面の真下で起きるか、関東大震災みたいに、まあ、海のプレートのところ、まあ、その陸と陸の境目みたいなのが海の底に、ね、あるんですけど、そこで起きるのかっていうところだったりするんですが、関東大震災の先ほど相模トラフのプレート境界で発生したというものに関しては、あの東京で亡くなった方が、火災で亡くなった方が非常に多かったので、東京が震源だったのではと思っている方も結構ねいらっしゃるかもしれないんですが、実は相模湾の北部、まあ、神奈川のね方だったよっていうことなんですよね。あの関東大震災、じゃあちょっとだけ振り返るとすると、当時は、まあ、亡くなった方がおよそ105,000人ということなんですが、この9割近くの92,000人の方が実は火災で犠牲になっているんですね。あのこれお昼時午前11時58分に発生したっていうこともあります。火を使ってたということですね、はい、それから当時実は台風の影響で、東京ではね風速12メートルっていう強風も吹いていたとか、いろいろね条件が重なってしまったんですよね、悪い条件が。
まあ、だと昔は木造の建物が圧倒的に多かったのもあります
ね。倒壊してね、建物が倒壊して亡くなった方もいるし、あのそれから津波も実は起きていた。
そうなんです、
そうなんです、熱海で12メートルとか、
高いですね。
そうなんですよ。あとはその台風のね、あの雨と風によって土砂災害とかもねやっぱり起きたっていうことで、実は火災だけではなくかなり複合型の災害だったんですね。じゃあ首都直下地震っていうところで改めて被害想定少しおさらいをすると、はい、あの国による試算、まあ、いろいろ想定した試みの計算っていうのは2013年が実は最終報告という形なんですよ。
10年前です
ね。そう、今から10年前、ちょっとあれ古いかなっていう感じもね若干しますよね。で、あの東京都が実はあの去年10年ぶりにこの首都直下地震の被害想定を改定しました、
はい、
まあ、ただ大元のその全国的なデータっていうのはその国の10年前のものがやはりベースになっていて、犠牲となる方最悪の場合なんですけれども、死者およそ23,000人、このうち7割近くの16,000人がやはり火災で亡くなるという想定なんですね。 そう、ただ東京都の新しい被害想定ではその耐震化とか不燃化が進んだことによって、はい、都内での死者はかなり、まあ、想定として前回のものよりも少なくなるというふうな、ね、見積もりはされてはいますね。
まあ、やっぱりでもその、まあ、死者数、まあ、もちろんこれも、ね、まあ、最悪の場合という数字ですけれど、他にもその、まあ、災害っていろいろなこう、まあまあ、ダメージが起きるじゃないですか、うん、例えばそのインフラが使えなくなるとか、ね、怪我人が多数いるけれど、はい、病院がパンクしてるとか、うん、はい、他にもどんなその、まあ、あくまで想定ですけれど、うんうん、まあ、その都市、直下型地震が起きた場合他にどんな被害が想定されてますか？
そうですね、まあ、ライフラインというところではねやっぱり分かりやすく、まあ、電気とかは発災直後、まあ、都の区部ですね、区部で半分ぐらいが電気は停電をしてしまって、うん、まあ、なかなか1週間以上不安定な状態が続くよとか、まあ、通信もねやはり服装電話とかですね、服装したりとか、あとは上下水道、はい、上水道お水だけではなくて下水の問題だったり、うん、もちろん道路がもう閉ざされてしまう、鉄道が閉ざされてしまうっていう風に、うん、もうあまりにもこう多岐にわたって、
はい、
まあ、全ての生活が一旦ストップするって考える方が、まあ、何がっていうよりも本当に全てが一旦ストップするって考えた方がいいかもしれないですね。
電気とか今止まったらすっごい暑くても
この時期にもし ね起きたとしたら、
ね、
私も黒部も一応まあ、自宅に、うん、災害リュック持ってるんですけど、はい、結構その冬用なものがあったりするんですよ。例えばなんかその厚手のタイツとか、あとその銀のシート巻くやつ、はい、なんかそのあと北海道も結構入ってるんですけど、もし真夏に大地震が起きました、はい、で今おっしゃったように、まあ、1週間ぐらい電気も通信、ね、まあ、電話もネットも使えない、上下水道もちゃんと頼れないってなったら、うん、何をリュックにまず入れておくべきだと思います。
これはね本当にこう過去の災害から私も目から鱗だったんですけど伺ったのが虫除けスプレー。
はー、入れてないわ。
ないですね。
ないですよね。でもやっぱり避難する生活で、はい、その場に蚊とかね、
はい、
いると
確かに、
まあ、刺されて痒いっていうだけじゃなくってそこからいろいろなものに感染したりとかだってありますし、
メンタルにも効きそう。
そうですね。あとはこう体を拭ける大判のウェットシートとか、
はい、
夏ならではのものってやっぱりねありますよね。水分補給も1本入れてるだけのお水本当に1本でいいのかなとか、ね、考えちゃいますね。
塩タブレットとか そうですね、そういうものもねあったりですし、あとなんか濡らすとキーンって冷える、
うん、
タオルみたいなやつ、
うん、
そういうものもね、だから本当にこう避難バッグは何ヶ月に一度かね見直しましょうって言いますけど、そうですね、本当にまさに季節が変わるタイミングがちょうどいいかもしれません
ね、は
い、
ってね言われてますねやっぱりね、うん、はい、
でまあ、今回はですね、まあ、その100年後に伝えたい災害とジェンダー問題というテーマでお越しいただいてるんですけど、うんうん、今回は、どんな方々のインタビューなど、
はい、
されてきたんでしょうか？
そうですね、やっぱりジェンダー問題として今、まあ、この現代の問題として取り上げるのが性的マイノリティの方が災害にあった時にどんな課題問題に直面するのか、そしてそれをどう変えていくべきなのかっていうお話ですね、うん、ただこの問題本当に今スタートラインにようやく立ちつつあるっていう状況でもあります、
はい、
今回ですね阪神淡路大震災で被災された経験がある一般社団法人日本 LGBT 協会代表理事清水博人さんにインタビューもさせていただきました。その音声もお届けしながら考えていきたいと思います。清水さんは1985年に長女として誕生しましたけれども、幼い頃から性別に違和感があって21歳で性別適合手術を受け氏名や性別の戸籍変更を行った方です。まずは清水さんに小学4年生の震災当時についてのお話を伺いました。
はい、私は兵庫県生まれなんですけれども、ちょうど西宮市に暮らしておりました時に阪神淡路大震災震度7を経験しました、まあ、ものすごい揺れを今でも体感として残っているんですが、家具が倒れてきて、そしてまあ建物が倒壊するかもしれないということで体育館生活をそれからしばらく行った後にいとこがいる静岡県に転校したという、そういう経験があります。で、私が そのトランスジェンダーの一人で元女性で、まあ、現在は男性戸籍として17年暮らしているんですが、もう幼少期から違和感があって、当時小学校4年生ぐらいの時の風貌っていうのも、やはり見た目がもう男の子っていう形で、体育館生活している時も僕とかっていう形で声をかけられることも、まあ、実際には多い状況でした。で、小学校生活はひろちゃんひろちゃん、ボーイッシュな女の子っていう理解が、まあ、先生方も友達にもあったんですが、やっぱり体育館生活ってなってくると、見ず知らずの方が、まあ、いらっしゃるわけですよね。そうなってくると、まあ、女子トイレを使うことっていうことに対しても、やっぱり周りから、え、僕じゃないのっていうことがあったりとか、やっぱり説明を小学校の私自身は難しい部分もあったんですけど、まあ、僕とかって言われながら、まあ、お手洗いを使うとかっていうことになっていきました。で、震災が起こって数日経ってくると支援物資がちょっとずつやってくるんですけど、で、そういったものもやっぱりなかなか男性女性っていうふうに分かれてると、まあ、子供ながらに男性女性って分けてるものじゃなくて、自分がやっぱり着たいものとか使用したいものっていうのはそれぞれが選べる形がベストだと思ってますので、まあ、当時も、まあ、周りから性的マイノリティの存在っていうのをそもそも認知されてなかったっていうことが、まあ、大きな生きづらさというか、声の出しづらさっていうのがあったことを覚えております。
はい、ありがとうございます。10歳の時に、阪神淡路大震災で被災された、清水さんという、ね、はい、トランスジェンダー男性の方のお話でしたけれど、あの、まあ、当時、まあ、95年でしたよね。やっぱりその今のように性的マイノリティについてこう、まあ、正しい理解が広まっていなかった時代ですし、まあ、当時まだお子さんだったわけですから、そうですね、なかなかその、まあ、言語化が難しかったんだろうなって思うんですが。
そうですね、本当にまあ、若いから、子供だから辛さを感じるのが違うんじゃないかとか思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱりそれは年齢に関わらず、ご自身のジェンダーを持ってらっしゃる、自認されているジェンダーと実際の外見のジェンダーっていうのが異なる場合っていうのは、その辛さっていうのはやっぱり年代に関わらず同じ辛さ抱えてるっていうのは、清水さんのお話からもね、よく分かりますよね。
うん、なんかその大きな震災が起きると、その例えばその体育館やその大きなその市民、うん、まあ公共施設にこう、まあ、雑魚寝って言ったらちょっと響きがあれですけれど、やっぱそのもう床に段ボール敷いて、お布団敷いて、うん、でそこでこう段ボールで囲いを作って、 でそこでこう、まあ、皆さんいろいろ肩身狭い思いをしながらね、うん、こうなんとか身を寄せてる、その中でやっぱりこうみんな我慢しなきゃいけないっていう空気はさぞ強いと思うんですよね。
は
い、うん、
私が実際に過去の災害、まあ、東日本大震災も含めいろいろ避難所取材に行ったんですけれども、やはり皆さん我慢されるんですよ。うん、今とりあえず命が助かってここにいる、それだけでもとりあえずはありがたいっていうことを前提にされてしまうので、やはり自分がこう言ってしまうとわがままと思われるんじゃないかとか、辛いのはぐっとこらえてさえいれば周りといろいろ問題も起きないんじゃないかと思って言えないっていうのがね、現実なんですよね。ちなみに清水さんはですね、その後東日本大震災とか熊本の地震などで被災した性的マイノリティの方からいろんなお悩みもやはり受けていらっしゃったそうです。うん、で、特に多いのがやっぱりトイレ、それから入浴。うん、
はい、
どうしてもその外見上女性同士、戸籍上の女性同士で集団で入るとか男性同士で入るとかなっちゃうと、うん、ちょっと違和感がある、ここではなかなか入りにくいとか、うん、自分のね、お体のことをみんなに何て思われるだろうかとか思ってしまうと、やはり入浴がもう一切できないという状態にもなってしまったり、うん、あとは着替える場所もね、そうですし、はい、それから清水さんおっしゃってたんですけれども、トランスジェンダーの方で外見上男性に見えても生理がある方っていうのは、はい、その避難所で配布されている生理用品をくださいってやっぱりとても言いにくい。
確かに、うん、そうですね。
ということでね、いろんな問題がやはりあるんですよね。だから外見とかジェンダーを気にせずに安心して相談をしたりとか、必要な品を手に入れられるその避難所の中のブース、コーナーを 整備してもらうことが何よりも必要だっていうふうにね、清水さんはおっしゃってましたね。
生理ナプキンっていうものもね、もっと最近起きている東日本大震災の時も、一部の避難所では、生理用ナプキンがなかった、補充する必要性も、理解されなかったっていう話がね、後から出てきましたけれど、その女性のための窓口とかね、生理用ナプキン欲しかったら言ってくださいっていうものをしても、なんかこうそこでこう例えばなんかレインボー的なマークがあるかないかで、私のような人間でもちゃんと理解してもらえる、受け入れてもらえるっていう、本当に言葉に出さなくてもなんか、ここは安心できるっていうサインになると思うんですよね。
ただやはりレインボーマークが例えば可視化できる形であったとしても、地域の住民の方に自分がじゃあそこにレインボーマークのあるところに相談に行った姿を見られた時に、あの人そうなんだと好奇の目で見られてしまう可能性もあるので、やはりそこはもう個別の聞き取り、今実は少しずつ広がっているのが、その避難されている方に聞き取りの小さい紙シートがあって、あなたは何を必要としていますかっていうのが、フリーハンドでも書けるんですけど、チェックボックスの形で生理用品が欲しいとか、下着はこういうサイズが欲しいとか、そういうのを個別に聞き取りするっていう体制もね、少しずつ広まってきているので、やっぱりその個別のニーズっていうのにどれだけ避難所で応えられるかっていうところが課題でもありますよね。
私避難訓練で宿泊型の避難訓練の企画とか、あと緊急避難先のに学校がなった場合を想定した避難訓練の運営みたいなのをやったことがあるんですけど、
素晴らしいですね。
でもその時はやっぱり寝るところとか男女で分けるので考えていたので、そこは配慮足りなかったなって今思ったんですけど、思い返してみれば確かにチェックシートみたいなのは配った記憶がありますね。でもその項目とかも何を用意するかっていうのを、今もし聞いてる方の中で自分が用意する側、運営する側に携われてる方がいたら、ちょっとこういろんな項目とか考え直してもらえたらすごくいいですよね。
ちなみにそんなこうジェンダーに関する、課題問題なんですが、今年の4月にですね、内閣府からこんな調査結果が出されました。全国47都道府県に対して避難所において性的マイノリティへの配慮をマニュアルなどに記載していますかというふうに内閣府が尋ねたんですね。そうすると記載していますと回答した都道府県が36、記載予定があると答えたのが6ということで、合計42の都道府県、結構多いって感じますよね。
そうですね。
ところがですね、はい、実際に避難所を運営するっていうのは自治体レベルなんですよ、市区町村とかですね。この市区町村に同じように聞いたところ、これちなみに一昨年災害救助法が適用された、つまり一昨年実際に大きな災害が起きた130の市町村に尋ねてるんですけれども、マニュアルなどに配慮を実際に盛り込んでいたのはたった18自治体。
少ない。
急にガクンと自治体レベルになると減っちゃうんですよ、実際に災害が起きた場所でも、ということで、まだまだ進んでないっていうことがやっぱりこのデータからも分かりますね。
なんとなくなんですけれど、そのまず何よりもその命の安全が大事じゃないですか。でそこから、そのいい食住にまつわるところをちゃんと提供できるのか、でそこから、少しずつこう状況が落ち着いてきたら何をするっていう、その中でこう、セクシュアルマイノリティの方々の、ニーズとか、人道的配慮みたいな言葉ってなんかそこにこう どこに入れるんだろう、どこの段階で考えるのかってところが少し明確になってないのかなっていう感じがしますね。
やっぱりそれぞれまずは都道府県がそういうふうに災害の時にこういうふうにあるべしみたいなこう自治体に出す計画があるんですね。 やっぱりこうお役所というか自治体って上から流れてくるものをだんだん受け止めて自分のところに落とし込んでくるっていう形なので、まずは都道府県レベル、まあ、国レベルから都道府県レベル、そして都道府県レベルから自治体レベル、だからこのそもそものベースになるマニュアルとか基本計画にしっかり盛り込んでもらってないと、自治体とか本当に避難所レベルではそれをベースにしたマニュアルっていうのが作りにくいっていうところがあるんですよね。
なるほど。今回、他にも当事者の方が困った体験の話聞いてくださってるそうですが、
そうですね、本当に、まあ、先ほども少しお話ししましたけれども、生理用品の問題だったりとかもありますし、あとはパートナーシップ制度、ファミリーシップ制度って、その同性のパートナーでも結婚している状態に近い形でそれぞれの自治体で仮設住宅とかに入れるようにもなってきてはいるんですけれども、まだその制度が導入されてない自治体では仮設住宅一緒に入りたいけど入れなかったっていうね問題とかもあると聞いております。さあ、そんなね状況の、まだまだ性的マイノリティの方への配慮対応が進まない日本、今後の課題についても日本 LGBT 協会の清水さんにお話を伺いました。
例えばその震災の時に仮設のお風呂を自衛隊の方が建設してくださって、まあ、男性はこの時間ですよ、女性はこの時間ですよっていうことで案内があるわけなんですけど、やっぱりトランスジェンダーとかね、でだけではないと思うんですけど、個別に配慮が必要なケースっていうのがやっぱり多々あると思うんですよね。多数の人がまずはっていうことではなくて、全ての人が安心してお風呂に入れる、トイレに行ける、また意識としても皆さんが性的なマイノリティの方、妊婦さん、障害をお持ちの方、精神疾患の方、いろんな方がいるという想定でこういった災害対策に取り組んでいくっていうことが重要だと考えてまして、今行政も、まあ、私もさまざまなアンケートに答えたりっていう形で声は届けさせていただいてるんですけど、そもそも運営するサイドの行政の立場の中に、じゃあ性的なマイノリティの方がきちんと委員会の職員として入っているのかとか、そういった視点っていうのが本当に欠かせないと思っているので、ボランティアとしてそういう声を聞かせてくださいとか、一回の行政の研修でこれをお話しして、まあ、市内よりはマシだと思ってるんですけど、予算をきちっとつけて女性の声であったりとか、性的マイノリティの声、トランスジェンダーの声、いろんな声をきちっと吸い上げた上での政策提言っていうのをきちっとやっていくべきだと考えてますね。行政や国の支援とか理解が遅れてるからこそ声を出さないといけないわけであって、私もジェンダーについて自分自身のセクシャリティを日頃本当に涙ながらに語って、でもやはりそこで困難なことを伝えるからこそ変わっていけると思うんですよね。だからそのあたりについて本当に何でもかんでもボランティアではなくて、まあ、議員さんも含めてきちんと報酬いただいているわけですから、国を変えていく一員として、まあ、しっかりとそのあたりも含めて取り組んでいただきたいということを考えています。
はい、一般社団法人日本、ね、に日本 LGBT 協会代表理事を務めてらっしゃる、清水さんにお話を伺いました。
はい、
まあ、10歳の時に、ね、阪神・淡路大震災被災されたことの、うん、まあ、体験談を、ね、今このようにして次の、まあ、次の大きな震災がある時にはこのようなことがないようにというふうに発信をされている、
うん、
ということですが、うん、いかがでしょうね、その今そのこういう情報がこう広まっていく中で、うん、やっぱりその結局そのさっきのようにその各市区町村に委ねられているままの現状っていうことなんでしょうか。
そうですね、だからこそ本当に今ね清水さんがおっしゃっていたみたいに、その、まあ、運営をするそもそもの、その委員会の中に、まあ、当事者であるセクシャルマイノリティ、性的マイノリティの方だったり、それから本当に女性だったり子供をお持ちの方だったりっていう、その多様な方々に入っていただく、男性シスジェンダー男性だけがこう入って何か決めるっていう、こう男性主導のものではなく、いろいろな多様な方が入ることっていうのが、その運営の前の段階で非常に重要だっていうことがね、うんうん、分かりますね。
まさに日常的なシステムやサイクルがそのまま非常時の中でこう移行されるわけですから、
う
んね、
特にこう災害時とかっていう時ほど、こうマイノリティの方が より被害を受けやすいっていう構造があるの で、ねうん、本当にそういう場所を考えるときは絶対そういう方が いないとダメだなっていうふうに強く思いましたね。
そうですね。
やっぱりそのもちろんみんな被災したんだからみんななんていうのかなお互い様で助け合うっていうそれはそれですごく美徳なんだけど、うん、でもそのなんかこう私ちょっとひねくれてるんでその行間に読めるのがあの個人のわがままを主張するなとかが、はい、あの聞き取りやすいとかって、うん、そういったところってやっぱりその日常生活でどれぐらい、まあ、ジェンダーにしろ何にしろその、まあ、その地域のこう、うん、発言権が、ねはい、ちゃんみんなに行き届ってるのかってとこをもう全体的に見逃さないといけないことかもしれませんよね。
そうですね。あのちなみに、まあ、男性がじゃあ災害の時に必ずしも避難所で強い立場、はい、困らない立場なのかっていうと、うんまあ、シスジェンダー男性がですねやっぱりそうではなくって、うん、あの男性だという役割のもとに力仕事ばかり任されて本当は体のその体力的にももともと体が強くないから力仕事ばかり役割として振られても実は苦しいんだとか弱音を男性だから吐いちゃダメだと思っていたりとか、はい、孤独になりやすいっていうね問題もあるのでそこは本当に広い目で一人一人の個別もう男性とか女性とかそのジェンダーとかそういう話ではなくもう個別のニーズをどれだけこれから拾い上げていく体制が作れるかっていうことですね、う
ん
はい、
本当ですね。そのマニュアル化が必要ですよね。なんかこの性別の人はこうとかではなくて、うん、こう個別に対応していく方法をマニュアル化してほしいなってすごい思います、ね、そうですね。
もう本当にそこをマニュアルにするとなるとやっぱりものすごく大変な作業だと思うので、
個別のマニュアルだから個別の対応ができないっていう事情もあるし、うんね、個別の対応しすぎてマニュアルが無視するのも、うんうんまあ、時と場合によっては弊害があるっていうのが、うん、そこは本当にもうその場その場の判断力決断力が必要なんでしょうけど、 それをじゃあその誰に任せるのか誰がそのリーダーシップを取るのかって言ったらそれはまあ普段からその、うんまあ、行政でお仕事されてる役所の方とか、
うん、そうですね。基本的に避難所の運営っていうのは自治体は確かに管轄管理はするんですけれども運営する主体はあくまでその地域の住民の方なんですね、うん、だからその決してお客さんではない、
はい
まあ、お客さんというとちょっと言葉が強いかもしれませんが避難された方がサービスを一方的に受けるだけではないっていうのはもう本当に過去の、ね、災害からもう言わずもがなで苦しい体験された方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、自分たちでじゃあ今被害に遭ってないまだ災害に遭ってない人たちは避難所は自分たちで作り上げるものなんだっていう意識を心の片隅に持っておくっていうのもやっぱり大切ですね。
清水さんも、ね、おっしゃっていましたよね。まだまだその理解などが遅れているからこそ声を出さないといけないっていう。
はい、なので本当にね100年後に今の状況が伝えられた時にああそんな時代もねあったんだねってあの頃大変だったねでもあのあたりをきっかけに少しずつ日本でもこのジェンダー問題って変わっていったんだね災害の時はって言われる思われることを今まさにね目指していけたらいいんじゃないかなというふうに思います。
うーんちょっとお時間が迫っているんですがね、はい、まだまだね聞きたいことはあったんですがはい皆さんぜひねまあ、この時期をきっかけに災害のこと防災のことをね、考えたりご家族周りの方とお話しされたり自分の身の回りのもしもの時の、まあ、ルートなどね確認されるっていうのもすごく、おすすめしたいと思います、
はい、
明日のカレッジ Today's Class TBS ラジオ防災キャンペーン。ここまでは100年後に伝えたい災害とジェンダー問題について防災キャスターの古賀良子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね忘れないでねでんでん